今日のところはですね、ダビデのいわ生涯のこの終わりの時にですね、全てを顧みて、そして、全てのこの敵の手から救い出されたということに対しての大きな感謝であり祈りであるということなんです。でこれは詩編に全く同じものがあるわけなんですね。でこの詩編は時々ずっと前から日曜日でもやっておりましたが、主として詩編は家庭集会で、あちこちの家庭集会で今でも続けているところがあります。複数箇所ですね、もう10年20年とか超えてずっと詩編は絶えずどっかの集会今でしてきたわけです。日曜日はこの詩編って非常に時間かかるということもあって、時々しか選んでないんですね。22編は日曜日で一度も過去の記録を20年ぐらい見てもしてないです。でこれはどこにあるかというと詩編の18と全く同じなんですね。詩編の18と、それで、かなり長い詩でありますので、何かに区切って、ですねしたいと思います。第一日曜日、あと全部で3回ぐらいに分けてしたいと思います。でこういうふうにこの詩編っていうもの全く同じものがですねこういうところにもあるんだということも知っていただいておいたらいいと思います。ダビデの生涯の終わり、この18編にもこのところと同じ前書きが書いてありますね。詩編18の一節に、主がダビデを全ての敵の手またサウルの手から救い出された。その時彼はこの歌の言葉を主に述べたとですね、ほとんどないちょっとだけ表現訳が違うだけです、はい、それで、まあ、今日のサムエル記のところです、はい、まずここでですね今日のところを読んで、この詩をですねいわばすんなりとスムーズにですね心の中にスーッと入ってきた、全部が入ってきたという人は割合少ないんではないかと思うんですね。それは特にですねこの5節以降のところの以降の表現がこの世の普通の死ですね。死というのはたくさんあります。広い意味で死歌とか死歌というものは日本の俳句短歌和歌全部含むわけですが、そういうの全部含めても世界的に言ってもこんなふうな言葉表現で書いてある詩なんか全く柔道ないわけです。それだけにですね、あまりにも私たちの日常生活とかけ離れているような感じがするから、こういうふうなところも一つには詩編がですね、どうも読んでもですね、あんまなんか別の世界のことを言ってるようで、深く心にぴったりと来ないというふうなことにもなっているんですけど、この3000年も前、このような表現によって何を神様から示されたのかということなんです。まあ、そういうことを、つかみ取ることが大切なんですね。でこういった表面的な表現でですね、もうこんなものはちょっとあまりにも私たちと関係がないなんて思ってしまって通り過ぎたら何も得られないということです。この点はですね、表面だけでしたらいけないと、これは人間でもそうですね。表面だけちょっと見てですね、いいなと思ったって中にどんなに悪い思いがあるかわからない。逆もいっぱいありますよね。なんか悪そうな怖そうな人でもいろいろこう関わっていたらどうもそうでないっていうことも、これもよくあることなんです。そういう人間よりはるかに深いものがこういう神の言葉でありますので、まあ、そういった意味で何をこの表現によって言おうとしているのか、神様は何をつけたのか、この詩を作った人を通して私たち何をつけようとしているんだろうかということをですね思いたいと思います。でまずですねここで主は私の岩、それからさらに3節でもですねここで大岩と訳してあります。別のヘブライ語が使ってあるからなんですね。岩ということを2種類の言葉でもって表現してあるんですけど、大体ですね、神様のことをまず、主は何々っていう場合にですね、まあ、クリスチャンの人でもほとんど、神様、イエス様、我が岩だとかいうふうに言う人は、これ本当に少ないんじゃないかと思いますね。これはどうしてかっていうと、この詩を作った人の心にあった世界、経験と私たちはかなりこう違うからです。違うというのはどっちか言えば浅いからなんですね。これはですね、今ここであるように、ダビデ あるいはダビデのような経験、これはもう死が間近に迫っておるということなんです。この五節からそれがよくわかるわけです。ですね。死の波が私を囲んで、奈落とか訳してありますが、これは、滅びっていうことの訳がずっと多いです。ほとんどの訳は滅びと訳してあるんですね。英語や外国訳でも。あるいは悪、邪悪とも訳されたりします。悪とか滅びのそうした力の流れ、川、流れ、ここで激流としてありますが、私に恐怖を抱かせると。で、読みこの死の世界で縄がですね、巡りってありますが、縄と聞いたらまずギリギリ縛り上げると。死の力、闇の力が自分をギリギリ縛り上げてですね、もうどうしても出られない。しかも網という表現もあります。両方死ということを言い換えておるわけです。これは詩編をずっと学んできた人は私のCD を聞いても分かりますが、繰り返しですね、詩編の方は日本の詩歌のように五七五を基調とするものとか、西洋とか中国の詩のように韻を踏んでいるものとは全く違うんですね。よく似た表現を並べるわけです、置くわけです。そしてさらにその意味を深める、今こう浮かび上がらせると。そういうヘブライの詩って美しさっていうよりもですね、力を表現したい。それでよく似た言葉を表現を並べてですね、その力を浮かび上がらせるということになっているんですね。ですからこの五節の一行目二行目も、六節の一行目二行目もほぼ同じような意味を重ね合わせるように、畳みかけるように言っているわけです。死の波が私を囲む。習っといて死と同じ、滅び、邪悪。悪の流れが私を恐怖を犯される。で、死の縄と言ってもいいんですね。死の世界、滅びの世界の縄で私をギリギリ縛られている。しかも網にかけられてもここから出られない。そういうふうな表現でですね、様々な種類の苦難にある人たちのことをみんな表しているということです。これは、まず病気、非常に苦しくなったらまさにこういうことですね。病気が私たちもいずれ、ここにおられる人たちも突然あと1年後にですね、非常に苦しい病気になる人も、参加できなくなる人もおるかもしれない。これは突然そういうことになる場合もある。交通事故もたくさん起こっているわけです、全国に見たら。そして迫害とか爆撃、この前も言ったようにイラクではキリスト教の人たちがですね、とても迫害もされている。そういう中国でもですね、反政府的なことを言ったりするだけで逮捕されるとかですね、そういうことになったらいつ助け出せるかどうなるかわからないという、死の波が本当に取り囲むということはいつの時代でもこれ文字通りにあったわけです。今日本は幸いなことにですね、そういうことは今はそんなことは起こっていないですね、ほとんどの場合。時折無実の罪でこう逮捕されたり一生も壊されたりする人もおるわけですけども、そういうふうにですね、このことは決して非現実的なことではなくって、今も昔もずっとこういうことがあったわけです。正しく神様を仰いで、あるいは正義、良きことを目指しているのに囚われて迫害をされると。江戸時代でも300年近くも秀吉のバテレン追放令以来ですね、波状攻撃のように厳しく、徳川三代の将軍ぐらいかを徹底的にもう弾圧して根こそぎ滅ぼしさせてしまうという、まさにこの死の波がキリストを信じる人に襲いかかってきたんですね。で、ありとあらゆる苦しみを受けさせられた。そういうふうに歴史的に考えたり、現在も日本以外の様々な内戦、イラクの愛だとかですね、いろんな国のことを思ったら、このような状況をですね、現実に今も受けている人たちたくさんおるわけですので、決してこれはですね、他人のことではないということです。こういうことはいつ事故とか病気とかで私たちも降りかかるかわからない。そういうふうにですね、私たちも私たちの問題として広くこの日本以外にもいろんな方々の問題として、今も近くの病院でもですね、こういった人たちがいっぱいおるわけですね。 そういうとこでなくても家庭の中でももう死にたいと思うような人たち、さまざまな問題が起こって本当に絡み合ってですね、そこがこう縛られてどうしても解放されないっていう、そういう問題に非常に苦しんでいる方々も必ずあちこち方々におるわけですね。でもそこからですね、もうあまりの苦しさのためにだんだんだんだん弱って希望も何もなくなっていって、本当にもう死にたい病気になってもう果てると、そういう人たちもたくさんおる。その中でこの聖書の場合にはですね、この7節ですね、そういうもう死が近いというギリギリの苦しみの中から死を叫ぶ、このことも死を呼び求め神を呼び求める、同じような言葉で、ヤーウェイと神エロヒムを重ねていってるんですね。実は3行目、その声は神様がおられる神殿に響き渡る、それをさらに強調して、この叫びは神様の耳に届くのだっていう、これがこういう詩を作った人の深い経験だったわけです。でこの経験こそは無数の人たちがこういう旧約聖書、ダビデといえば今から3000年も前ですね、イエス・キリスト様より1000年も昔、今から私たちより1000年も昔、1000年って言うたら藤原の平安時代なんですよね。なんとなく私たちイエス様とかダビデってあんまり変わらないよう思うけど、はるかに昔です。イエス様よりまだ1000年もはるかな昔からですね、こういう経験をずっと与えられてきた人たちがずっと続いてきたということなんですね。でこういうことが嘘偽りであれば、とっくにこんな本は消えてしまっているんです。ですね。もし嘘偽りであれば。これが真実だから、ずっとどのようなこの本、あるいはこの本の内容を信じる人に迫害があってもあっても、こういう本は消すことはできなかったんですね。それぐらいこの真理は、まあ、強いわけです。で、それがですね、この人の最初の、こういう動かされないもの、これは神様岩だと。岩だ。という気持ちですね。それに対して人間はとっても対照的で、すぐに壊れる。これは誰でもみんな感じている。日々心見ても、岩のようにですね、動かない心なんて本当にないわけです。強そうに言ってる人でも心の中はどんなに揺れ動いてるか。これも誰でも同じなんですね。まあ、そういうふうに、本当に真理を持っている、まあ、イエス様でもですね、どんなに悪いことを言われてもらっても、ピラトが不思議に思うほど沈黙をされていたということがありますね。しかし真理をはっきりしっかり持っていると思ってたら、間違うと言われても揺らいだりしない。その間違うという人がだんだんと滅びていくわけです。時間が経ったら。そういうことで、この不動の動かないっていうものをこの詩を作った人は何よりもまず感じていた。神様とはですね、人間は本当に動くものだと。どんなに真実そうに見えてもふとしたことでですね、うっかり嘘を言ってしまったり、うっかり弱みを出してしまったり、そういうこといくらでもあるわけですね。人間が作った組織もそうです。教会でもですね、カトリック教会でも、まあ、今度命の水も書いたように、教会自体がですね、あのヒトラーの出現を助けるようなこともしたということもあったり、日本でもキリスト教会がみんなしてあの太平洋戦争を援助するということまでしたということだったんですね。そういう組織集団もですね、ぐらぐらぐらぐら動いているわけです、それだけでなくて目に見えるものはみんなそうです。この自然界もそうですよね。私たちも一日一日老化している、体が弱って変化している、これみんなそうです。こういう家も建物も道路も橋も、そしてこの自然、この地球もだんだんと何十億年というレベルで見たら太陽すらもだんだんとエネルギーを失っていっているわけですね。今私は動いてないと思うんですよ。地震も言ってない、動いてないと思うかもしれないけど、すごい速さで動いてるわけです。ですね。地球は自転してるわけですね。赤道のところでおったら4万キロ1年間、いや、1日で回ってくるわけです。1日で4万キロですよ、赤道って。すごいスピードで動いてるわけです。今も私たちも。そしてまた全体として銀河系が動いてる。 何一つ不動のものはないっていう、そういうただ中でこの詩を作った人は、それ全ての中で決してですね、動かされないものがあると。永遠不動のもの。しかもその神様っていうものが真実や愛や清さを持ったお方が、いかなることだって動かない。たとえ水爆が暴れしようがですね、原発がどうなろうと、そういうこと一切動かされないのはただ神様だけなわけです。だからその神様としっかり私たちが結びついておるならば、私たちも動かされない不滅の存在になるということですね。そういう意味で、この我が岩、大きな岩だっていう、この表現の中にですね、この詩人の深い経験が詰まっておるということなんです。これ他の詩編でもいろいろと出てくる表現です。そういうぐらい大きな視野でですね、見ていたと。すべてのもの、みんな動いている中、すべてを動いている。自分と自分の狭いところだけを見ているんではないわけです。そういう世界全体、宇宙全体的なのを見回して、本当に動かないものがあって、広大なこう視野から見ておるということですね。そしてこのこと、そして自分のまた砦にもなる、盾にもなる。これ悪が悪いものを打ちつける、そういったことを全部跳ね返してくださるもある。砦、守り場である。砦っていうのはそこで見張って悪いものが来たらすぐに対応してくださるという、そういう意味での砦だと。で、この中心はここに岩というところにあるわけですね。そういう意味で2回も言葉を使って、別の言葉を使っているということです。そしてそれからですね、この8節、そのような神が聞いてくださった。たらどのようにその力を表すかっていうのが8節からになっているわけです。主の怒り、これは悪をですね、裁く、悪の力を根源から滅ぼすという、そういう力です。この怒りという表現は人間のことを連想するから、なんかこう狭いようなことになる、言葉がないからです。人間の怒りっていうのは全然ほとんど良いことがないこと多いですよね。いわゆる正義の怒りっていうのがあってもですね、多くの場合は感情的、自分が悪く言われたから腹を立てるっていうような非常にこう狭いものです。動物的なものですね。動物を叩いたりしたら怒って、犬でも怒って噛みつくというのとよく似てるわけです。だからそんな風な怒り、感情的なものが全然なくって、この悪の力に打ちひしがれて滅ぼされようとするものが心から叫んだ時に、どのように神の力が望むのか、それを霊的に実感した人の表現なんですね。これは天のもといが震えるぐらいというぐらいですね、神様は全力を持ってそういう弱いものを滅ぼされそうなところに来られるんだと。そういうことで、煙とか火とか、こういうふうな力ですね、神の悪を焼き滅ぼすような、その力を意味しているわけです。天から下ってくるんだと。そしてケルビムを買って飛ぶ、風の翼に乗って、ケルビムっていうのは何かというと、これはすでに創世記から出てくるんですね。時々に出てくるわけです。創世記から出てくる、今の私たちはどうもですね、こういうふうなケルビムなんて全然関係ない、なんか神話みたいなように見えるんですけど、これはいわゆる天使ですね、御使いで、こういうものを霊的に豊かに与えられた人、はっきりこう感じて霊的な目で見ておったようですね。どこに初めて出てくるかっても知っておいたらいいと思いますが、創世記の一番最初のあのエデンの園のところですね。三章の終わりです。三章の終わり、三章の24、創世記の三章の24にありますね。アダムとエヴァが神様に今ここから逆らってしまって、 従わなかったために追放されたと。そして命の木に至る道を守るためにエデンの園の東にケルミと剣の燃える剣置かれたっていう、こうちょっと本当に不思議な表現があります。ここで初めて出てくるんですが、あと時々旧約聖書でも出てきます。こういうふうに見つかいはですね、命の木に至る道、これはずっとなるまでも命の木っていうのは不思議なほど出てこないんですね。黙示録に出てくるんですけども、それを守る見つかいがおると。で、これは新約聖書では命の木っていうのは、これは何か、これはイエス様ですね。イエス様のところにですね、悪い汚れた回る者が行ったりしないように、ある意味で今でも守られているところが、イエス様本当に心が信じるということでですね、初めてその命の木なるイエス様と行くことができるんですけど、まあ、こういうところも出てくるんですね。でここでも燃える剣ということに、これも悪の力が入り込まないようにそこで追い払う、あるいは滅ぼすという、そういう意味を持ってきているわけです。はい、これでまあ元のところに帰ります。そういうふうに神様はですね、どんなところでも霊的な存在だから、どんなところでも行くことができるというの、これをこの11節ですね、風の翼に乗って神様は来る、これも実はそうですね。イエス様も創世記の最初でも聖なる霊という言葉そのものが、ルーハという言葉が風ということをも意味している、元は風という意味だったんですね。聖霊はいわば風の翼に乗ってくるというのは、この今の私たちにとってもそのまま真実なわけです。風というのはどんな細い隙間でも入っていくように、あるいは心の中、霊的な心の中にも入っていく、こういうふうな空間的な家や山はこれも遥かに超える、時間をも超えて届くし、どんな人の心の中にすらも御心の時には入っていく、鍵をも開けて入ってくる、鍵閉めておったのに入ってきたと、あの復活のイエス様の記事がありますよね。あれは聖霊のキリストはそうだったからです。で、ね、そして周りに闇がある、暗い雨雲がある、どうこうと書いてありますけれども、これはいわゆるこの神秘、どんなものも完全に分かり尽くさないことはできないという、これはモーセの時代からですね、濃い雲に包まれて、モーセが実戒を受けた時も、こういう雲に包まれた中から声が聞こえたということがあります。で、このように天から雷鳴と稲光、こういうことは全て神様の力ですね。雷、稲妻、稲光っていうのは一番ですね、この世界で、大きな力と光、大規模な音と光を発するものだったわけです。そういうことをもって昔の人は、これは本当に神様の力の現れだというふうにはっきり分かったわけですね。そしてこのようにですね、神様っていうのはここで言おうとしていることは、非常な力、力そのものの存在だ。そしてもう一つ、弱い人、もう滅ぼうとしている神様に必死で叫ぶ人には、全力を持って近づいてくださる、すべての力を持って、そういうふうに神の大きな壮大な、いわば愛と力っていうものを、このような表現でしているわけです。で、この16節のところですね、この16節はモーセがエジプトから追跡をされ、前が海であったと。その時にもうここであるように、死の波がモーセたちを全部飲み込んでしまおうと、死の網が仕掛けられて、モーセやイスラエルの人たちが全部ですね、エジプトからせっかく出てきたのに全部滅んでしまうような時に、神がですね、モーセを用いて、そしてこの海ですね、悪の力、すごい力を持った象徴して海が 分かれて、このような悪の飲み込む力を、そこのただ中に道を開かれたということだったわけです。こういう全くの闇にもですね、神の声によって力によって道が開かれると信じる人に、そういう普遍的な神の力をこのような特別な表現で表しているということですね。でこういうことをですね、この詩を作った人は非常に深く霊的に見た、実感をしたということなんです。それでこのように、言葉っていうのは限りがあるんだけれども、こういう言葉を使って表現をした。このような神様の力、助ける力をですね、みんなもこれを見て、自分はこういうふうな示しを受けた。だからこれを見てですね、みんなが信じるようになってほしいと。そういう願いがあるわけですね。この背後に神様のそういう願いがあるわけです。で、神様に関してはですね、様々なこう、啓示が旧約聖書から記されている。ここもその一つですね。特に苦難の時の助けっていう時にこのようなイメージで示されたということです。こんなことはあるはずがないなんて思うような場合は何にもこれは言うんだって力にならないんですね。こういうふうにこのままの表現とっても自分は経験できない。それはみんな十字架も復活もそうなんですね。この世は神は愛であるなんていうことを見た目でどうしてわかるかということ、至るところで戦争があって危機があったり殺されたり悲劇が起こって、大戦争があって何千万も殺されたり、どこに神の愛があるって見た目で見てわからないわけです。でも信じる人には霊的にだんだんとこう示されてわかるようになる。十字架で昔の人がですね、30歳ぐらいそこそこでですね、貼り付けにされ死んだと。だ全人類なんか心の一番深い問題をですね、処理した。もうきれいにしたんだ。どこを見てわかるのか。それも外見見ても学問でも科学でも全くそんなことはわからないことです。でもそれを不思議と信じられた人はだんだんそれは本当だとわかる。復活もそうですね。三日目なんで蘇るのか。そんなはずあるはずがない。こういったことみんなですね、表面だけ見たらみんなありえないようなことを思うわけ、すべて。でもそれを信じたらだんだんとそれは分かってくる、示されていく。それと同じですね。このような神様の大きな力と弱いものに本当に全力を持って来てくださるっていう、そういうことはそれを信じたらだんだんと分かってくるという類のことなんです。信じるということはそういうふうにですね、道のないところの道を開くようなものなんです。信じない人はいつまでたっても道が開かれない、疑うばかりですわですね。で、他のところも少しこうと参照のためにですね、神様を見た、ここはそれに集中、苦難の助けに集中されてるんですけど、別のところでもさまざまな形で神様を見た、神様のあれを見たというが記されているところがあるわけです。例えばですね、初めのところで、出エジプトのところですね。これはさっき言ったところとよく関係してるんですが、十戒が与えられるその直前、19章ですね。19章にあります。19章の9節のところからずっとですね、神様の現れっていうものが書いてあるわけです。この9節にもですね、さっき言った濃い雲の中にあって、来るんだと。どんな形かっていう聖書は全く書かないんですね。神様コロコロこんな形をしていた、絵にも全く書けないわけです。この濃い雲っていう中で無限のこの家は神秘に包まれてという意味があります。そしてその下のところでも16節にもですね、ここでも雷、稲妻、熱い雲という表現で、それから18も全部なんが煙に包まれて、主が火の中を下られた、山が激しく震えた、 神は雷鳴をもって答えたというふうに、この地上にある一番大きな音、光というものがこの稲妻という形で天から響いてくるものだから、こういう形と関係づけて神様の大いなる力を表現をしていると。この大いなる力をもって神の言葉が語られた、与えられたというふうになっているんですね。二次説だから、この神の言葉もそういう大きな神様の力が宿っているんだと、そういう文脈で言われているわけです。神の言葉ってなんか静かのさっとここにあるんではなくて、このような大きな力を示した後で言われている。実はその通り、神の言葉こそは天地宇宙をも作るような力だ。ですね、そういうことなんです。それから、まあ、もう一つですね、この出エジプト記、まあ、いろんなところであるんですけど、今のとだいぶ違った風な神様の現れっていうものに関してですね、同じ出エジプト記でも24章です。24章の実節、24章の実節ですね。出エジプト記、ここでも人々が神を見たっていう時のことが書いてあるわけです。彼らがイスラエルの神を見たら、その足の下にはサファイアの敷石のようなものがあって、まさに大空のように澄んでいたって。こんな風にですね、神様を見たら、こんな風な表現しかできなかったんです。サファイアなんて、私も本当の見たことはない。写真とかだ、ここにおられる人はもうほとんどそうだと思います。サファイアって一体何なのかって思う人もいるかもしれませんが、これは非常にこの様々な色がある。真っ赤だけはないと。でも代表的なのが青色なんですね。サファイア。それで、これはダイヤモンドにつく非常な硬さを持った優れた宝石なわけです。青い澄んだ色をしている。代表的なもの。これはちょっと横道ですけど、不思議なことに、このサファイアの構成しているものは、どこの家でもあるんです。至るところである。まあ、この庭でも、どこにでもあるものが、ああいうに特別に結晶した、あの風にですね、非常に、まあ、人の心も引くような青色の強固なものになるんですね。それは何かというと、毎日、女性の方、男性の方も含めて、使っている台所よりに、ですね、その中にも同じものが含まれている。それは成分はこれなんですね。薄いですけど、サファイアの成分、Al2O3、酸化アルミニウムなわけです。酸化アルミニウムを人工的に厚くしたものが鍋、アルミ製の鍋なんです。非常に強固なんです。だからこの酸化アルミニウムっていうのはですね、で岩石の中にもいっぱいあるわけ、まあ一番多いのは二酸化ケイ素が多いんですけれども、これも至るところの石の成分にあるんですね。でその中にちょっとですね、別種のイオンが混じった時に赤や青や黄色や、あるいは特にブルー、澄んだ色になるんですね。その強固さ、なんか熱で焼いてもどうしてこともないということが起こるんですけれども、まあ、とにかくちょっと言ってたんです。で、こういうふうにですね、神様を見たその足、神様はどうって書いてなくて、足元のところにはですね、そういうふうに澄み切った強固な、ブルーのものがあった。それまた大空のように。これは青い色っていうのは一番神様に確かに近い色でもあるんですね。澄み切った深い色って。だから一番広大な面積をその深い青で占めているようにしているわけです。今ここにも赤い服をこれ着ている方もおられます。服としては非常に赤もよく目立ってですね、女性らしさ。男が赤い服しこの頃オールして、私は決して赤いは着たくはないんですけども、まあ人によってそういう服としたらですね、花でも綺麗なけど、それが真っ赤か、全部真っ赤ってどうだろうか。もうとてもギラギラして気持ち悪いてますね。そういう風にですね、花とか服装だったら赤とか黄、何でもいいんだけど、全部黄色だったらですね、もう俺もとっても嫌な感じだろうと思います。全部を締めても一番心が安らぐ、 気持ちが清められる、これはブルーなんですよね。青い空澄んだ、それで神様は青い空全面に広がる。しかも遠くの海、一番広い広大な面積を占める海もまた同じような深いブルーになっているんです。ここでこの節エリプト記の示された書いた人もですね、神様というかこの深いブルーですね、青い、しかも永遠の硬さを持っているようなものとして神様の足元というかですね、そういうものを神様自身というものを恐れよいから、そういう形で示したわけです。そういうことで、私もかつて、もう50年近くも前に、京都の由良川っていうですね、川がずっと日本海に流れている安治と津塩です。そこの源流までずっと京都から3日4日5日とずっと歩いてですね、もう誰も行かないのと一人、もう全部テントですけど、そこで見たこの青いですね、川の源流で林道の花の青いのを見たのが未だに忘れられないんですね。そういうたった一つ二つの小さな花が散々苦労していった危ないところでしたけれども、そういうところで、このやはり青い色の澄んだ花、特に印象に残ったことを覚えているわけです。それがこんなところにも出てきてるんですね。それからですね、もう一つ、こういう神様を見たいろいろなところで出てきますが、もう一つとっても有名なところも挙げておきますと、これはイザヤ書ですね。イザヤ書の6章です。6章の最初にイザヤの6章1069ページですね。1069ページ、イザヤ書の6章の最初に神を見たんです。私は見たと、これ原文では出てくるわけです。さっと日本語に訳すと、高く天にある御座に主が座しておられる、最後に見たってあります。原文ではまず見たって出てるんです。でここでも神様自体がどんな姿か書かないで、衣の裾っていうふうな言い方、さっきも足元のようなところに遠曲に表現してあるんですね。だここでは何を見たのかっていうと、セラフ見て、天使が翼を持って聖なる聖なる聖なるかなというふうに、これフレグで可動詞って言うんですね。可動詞、可動詞、可動詞というふうに大声で賛美をしていたという、そういう賛美に囲まれた姿として神様を見た。聖なる、すべてのものと隔絶されていると、一切のこの汚れが入り込まない、分け放たれたという意味なんですね。それで主の上でも聖なる、主の皆が聖とされますようにというのは、こういうところとつながっているんですね。はい、こういうふうに他にもいろいろあるんですが、いくつか例を挙げたのはなぜかと言いますと、ここのところと非常にそういう意味で対照的になっている。ここのところは神様はどんなに大きな力を持って私たちの助けのために来てくださるのかということを、最大限の表現で表しているということです。はい、それで元のところあります。あと最後の部分ですね。で17、そういうふうにつながるわけです。その大いなる神様の力でもって高い点から見てを伸ばして捉え引き上げてくださるんだと。これをですね、私たちはまず信じる必要があるわけです。あの人を助けてくれてないではないか、私も助けてもらわなかったなんて言ってたらですね、いつまでたってもこれはわからない。私もあの人も助けてもらえなくて見えるけども、いや必ずそれはあるんだと。同じことですね。復活やん、どうも3日目に蘇ってないように思う。いや、聖書に書いてあるんだ、これまず信じると。だんだん俺が本当に示されてくると同じようなことです。そういうふうにですね、この大水飲み込もうとするとか引き上げてくださる力があるっていうことを、これを結局言おうとしてるんですね。で現代は、あるいは日本の大多数はこれがないと、こういう力がですね。だからだんだん追い詰められたら、もう本当に希望も失うわけです。神様のところにしっかりと捉えてくださるということです。で最後、18。敵、サタン的なもの、確かに力があると。 私を憎もうとするも確かにいろんなところで押し迫ってきて滅ぼされるように見えるところもあると。でも、それでも救い出される。最終的には死んだらそこで救い出される。殺されてもですね。そして最初に広いところに導き出してくださるという。この霊的な広いところこそ、狭いところでおるほど、ちょっとのことで動揺するわけです。そうですね、狭いところでおったらちょっとしたパッと落ちてしまう。それともないです。広いところだどこでも自由に行ける。これがいわゆる主の平安ということですね。イエス様はこういうことを全ての言葉、非常に短い言葉にまとめて、私は世の力に勝利してるんだと言ったんですね。私を信じる者に、パウロの書簡でもイエス様と同じ栄光、こうした力を与えると。で、私が死んでも主の平和、主の平安を与えるという、これが霊的な広いところ。まあ、そういうふうに、この詩編っていうのは、この表現が独特であるだけにですね、普通の平常的な普通の文で書くよりもずっとですね、印象に残るようなものなんですね。だから、こういう表現ある方知ってたら、とっても大きな損失、もったいない話なんです。はい、それでは今日はそこまでです。